聖書を拝読いたします。旧約聖書、新約聖書の271ページとなっています。それではコリント人への第一の手紙13章1節から8節を拝読いたします。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿蜂と同じである。たとえまた、私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識等に通じていても、また山を打つほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ、私は無に等しい。たとえまた、私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。愛は寛容であり、愛は情け深い。また妬むことをしない。愛は高ぶらない。誇らない。不作法をしない。自分の利益を求めない。苛立たない。恨みを抱かない。風紀を喜ばないで真理を喜ぶ。そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがない。しかし、予言は廃れ、威厳はやみ、知識は廃れるであろう。今朝は、この箇所を通しまして、命を生かすものは愛と題しまして、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様、おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが変わりないご愛の中で私たち一日の目覚めを与えてくださり、今日このようにまた礼拝の場に招いていただいたことを心から感謝をいたします。私たちが置かれたところで周りの人たちに対して祝福を与え、あるいは喜びを分かち合っていくために、私たちもまた必要なものがあります。今日あなたはあなたの御前に集いました私たち一人一人を祝福してくださって、私たちがそのように生活の中で周りの人たちと一緒に祝福に預かることができるようにしてくださることをありがとうございます。ますます私たちがあなたを必要とし、この場に集い、またあなたの祝福と恵みを心から感謝して、あなたに賛美を捧げていくことのできるもの、また真実なる祈りを捧げることができるものとならしめてください。今日また与えられた御言葉を心から感謝をいたします。この御言葉を通して私たちを鏡の前に映し出してくださって、私たちの今の姿を悔い改め、また私たちがどのようなものであるべきかを示してくださって、私たちがそれを望み、また祈るものとしてくださることを感謝いたします。また御言葉とともに働かれるご聖霊が私たちの中に豊かに働いてくださって、私たちに新しい心と新しい思いを与えてくださることを感謝いたします。どうぞこれから御言葉を語ろうとするこの小さき者も、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。それでは今日はコリント人への手紙の第一、13章1節から8節までのお言葉が与えられましたので、そのお言葉を通して今日は語らせていただきたいと、そのように思います。もう一度聖書の言葉をお読みいたします。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい鐘や騒がしい尿蜂と同じである。たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。 たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。まず1節から3節までのお言葉をお読みいたしましたけれど、第一コリントのこの13章というのは聖書の中においても愛ということについてまあはっきりと明瞭に語っている箇所はおそらく他にはないのかもしれません。ですから結婚式とかですね、特別な場合にはこの聖書の箇所が読み解かれて、本当に私たちにとってどれほど愛が重要であるかということを語るわけであります。まあ、そういう意味では今日もこの愛ということについて語らせていただきたいと、そのように思っています。で、私自身はここに書いてあることを読みながらですね、多くの人たちが求めているものはここに1節から3節までに書いているようなことだなと思うわけですね。もし私たちが自分のことを大切に思い、自分自身の人生を幸せなものにしようと思うのであれば、他の人に勝ってですね、自分自身が特別な力を持っているということが多分必要になります。お互いが自分のことしか考えないのであれば、幸せになりたいと思うのであれば、必ず他の人に勝るものとならなければその幸せを手にすることはできないということになるわけであります。今日の日本、まあ、おそらく世界もそうなんでしょうけれど、経済的な側面がですね、強くなったことによって多くの人たちがですね、競い合うようになっています。競い合う社会の中にあっては、他の人よりもですね、自分ができる存在にならなければもうもはや存在価値もないかのような扱いをされるということになります。ですから、どういう仕事をしてるにするにしてもですね、多くの人たちはこの競い合う社会の中で他の人たちよりも秀でたものにならなければ、その世界の中で生き残ることはできず、能力のないものと判を押されてしまったら、そこから追い出されてしまうということにもなるわけですね。ですからいつの時代にも勝って、今の時代というのはですね、全ての人たちが自分自身が何者かでなければいけないと思って、自己啓発、自分自身をどんどんどんどんこう成長させるために一生懸命取り組んでいるということであろうかと思います。皆様が書店とか行ってですね、本を見たら分かると思いますけど、そういう意味では一人一人が自分自身の能力をいかに最大化するかということについて、いろんな角度からですね、書いた本がいっぱいありますし、そういった本が売れているわけであります。中には何十万部売れましたとかというこういうのも出てきたりするのを見るとですね、ああこれだけ多くの人たちがこういったものを求めて一生懸命読んでるんだなということを感じるわけですね。ですから今の時代はですね、小さな子どもたちであってものんびりと過ごすことができなくなりました。私自身がまだ幼かった頃にはそういう競争はありますけれど、そんなに過激ではなかったわけです。ですから随分ゆとりを持って生活をしたと思います。ですから思い出という話になると、クワガタを取ってきたとかですね、それから川エビですね、それを取ってそれをみんなで焼いて食べたとかですね、そんな類の話ばっかりです。ところがだんだん時代が進んでくる中でですね、おそらくそういうふうにゆとりを持ってあれこれをするという機会はなくなってきたのだというふうに思います。どちらかといえば子どもたちの思い出としては、ゲームのですね、なんとかというゲームを一生懸命やったよねとかということでしょうけど、それも人と競い合う人との関係ではなくて、あくまでもはや個人として楽しむ領域の中にですね、 とどまってしまっているのではないかというふうに思います。それよりも何よりも、私が子どもの時には当然塾とかですね、いわゆる習い事みたいのもほとんどないような時代でありましたけれど、今の子どもたちはですね、1週間の中で学校に行って帰った後はですね、あっちの習い事、これ習い事、こういう勉強とかですね、いろんなものが目白押しのスケジュールの中で生活しているという、そういう子どもたちもいますね。どうしてそういうふうに生きなければならないのか、それはそのこの社会の中でですね、一定の自分の地位を得てですね、人として幸せになろうと思ったら、そういう力を持たなければいけないということになるわけです。まあ、そういう意味では今の時代は結局のところはこういう競争するですね、人たちの中で最も優れた人たちですね、最も力を持った人たち、この人たちのところに集中的にですね、権力は集まって、その一部の人たちだけがですね、とってもいい思いをして、他の人たちはそうすることができないという、まあこういう状況にまで来てるんだというふうに思います。ですから多くの人たちにとって、この一節から三節まであるように特別な言葉をですね、語れるような人になりたいとかですね、あるいは未来のことを言い当てたり、あるいはまた物事の一番深いところ、誰もまだ解明してないようなことまでも分かるような知識にですね、通じているとかですね、あるいはどんな時でもですね、こうしてやり抜いていく信念の力とかですね、そういったものは誰でも本当は欲しいと考えることではないのかというふうに思います。また自分の全財産を人に施すとか、自分の体を焼かれるために渡すとか、そういうですね、命がけの行動ができるとかですね、そういう話になると、やはり多くの人たちがそれほどの実行力を身につけたいと、こういうふうに思うのではないかというふうに思うわけであります。しかしパウロ先生はそういった多くの人たちがこういうものでありたい、こういうものを持ちたいと、その熱心に求めるものの一つ一つを挙げて、それではダメなんだということを教えられたということであります。なぜかといったらですね、その私たちは本当に命ということを考えたときに、命というのはどういう中で命というのは存在しているのかということをまずしっかり知っておかなければいけないということであります。例えばですね、私のこの体がありますよね、体があります。で、私のですね、こういう、まあ、体があって、その指先をですね、もし切ったとしますよね、切ったとします。切ってこの指が落ちてしまったら、私はこの指に対してですね、もうしてあげられることは何もないんですよ。なぜかというと、私の体から切り落とされたことによって、もはやそれはですね、私の一部ではありましたけど、でも私が持っているものを何一つこれに与えることはもうできないということですよね。ですから命というのはつながることによって生かすことができるのであってですね、つながることができなかったら、たとえ自分の大切な命であったとしても、それはですね、もはや私は生かすことができなくなってしまうということであります。ですから命というのはつながり合うことによって存在することができるのであって、命というのはつながり合うことができなかったらですね、それは死を意味するということを知っておかなければいけませんね。私たちの体というのは一つにつながっているから、その中に命は存在することができますけれど、もし私の首も切れてしまって、手も全部切れてしまって、内臓もズタズタにされてですね、全部バラバラにされてしまったらですね、それをその肉体を構成していた成分はですね、そこに全部ありますけれど、もはやこのズタズタに切り裂かれてしまって関係性を持つことができない、そういう肉体はですね、もはやただの物体にしか過ぎないものとなってしまうということですね。ですから私たちは本当はですね、命というのは一つにつながっていることを通してだけ存在することができるものであって、バラバラになることは、これは死を意味するということを理解しておかなければいけませんね。で、聖書の中でそもそも人、神様が人間を作られるときにですね、一人の人を作られたと、そのように書いてありますね。一人の人を作りました。一 一人の人を作ってですね、その人のあばら骨から女を作り、そしてあばら骨を提供した人は男と呼ばれるようになったと聖書に書いてありますね。私たちは、夫と妻というのは別々のものと思います。男と女も別々のものと思います。しかし聖書は一つの命からその男の人と女の人ができているんだと、こういうふうに教えるわけです。ですから体は別々のように見えましても、アダムがですね、エヴァを迎える時には、これは私の骨の肉の肉、骨の骨、私から作ったのだからと言ってですね、自分の命そのものだと言って、そのエヴァのことを迎えたわけですよね。そしてエヴァも、私はあなたの命の一部ですと、という意味であなたは私の命ですと。ですから聖書に書いている最初の人間というのはですね、お互い同士を一つの命を共有しているものという、そこがスタートラインに立っているんだということを教えてくださっているわけです。ですから男がいなければ女は存在できないし、女が存在しなければ男が存在することはできない。そして両方が揃っているのでなければ新しい命が誕生するということもできないわけですよね。皆さんもここに存在してますけど、皆さん一人一人にお父さんとお母さんがいらっしゃると思います。そのお父さんとお母さんにもそれぞれまたお父さんと母、お母さんがいると思いますね。そうすると私一人がここに存在しているということのためにですね、どれだけのつながりの中に私の命は継承されてきたのかということを考えてみなければいけませんね。ですから命というのはつながり合っているということの中にしか存在できないし、つながり合っている中でしか繁栄することもできないということですね。ですから私たちはこの命というのはつながり合う中にしか存在できないものであり、つながり合うからこそその人間はですね、本当に幸せなものだということを知らないといけないということですね。今は肉体的なことを言いましたけれど、私たちの心もそうです。私たちの心も命ですよね。その心も、もし人との関係が一つきれ二つきれ、そういう仲違いしたり恨まれたり、いろんな理由があっていいんですけれど、バラバラになった時に私たちは決して幸せな心を持つことはできないわけです。逆にですね、私たちが心と心でつながり合っている時に、私たちの心というのは本当に生き生きとしたですね、命の姿を持つことができるわけです。そして私たちは全ての関係がですね、切れてしまったら人間は死んだものと同じようになります。もはや体は生きてても心は死んでるということになるわけですね。ですから心が死んでしまって体だけ生きててもしょうがないということで、もう早くこの世界から終わりにしようということで自死を選ぶという方々もいらっしゃるという状況ですよね。ですから私たちは本当はつながり合うことが重要であってですね、つながりのないところには本当に命というのは存在できないんだということをまず心に留めておかなければいけないということです。しかし先ほど1節から3節まで読み上げたですね、ある人たちが、あ、こういうものを私は欲しいと願っていることを列挙しているというふうに言っていいんですけど、それはですね、私個人にとって必要なものとして求めているということですよね。自分自身が何かを持つ前に一番重要なことはですね、実はつながっているということなんですよ。つながっているということ、そのつながっているということのために何が必要かということが理解できない、で必要なお互い同士を結び合うために何が必要かがわからないので、それを求めることはしない。逆に言うと、お互いがつながっていることが本当は人にとって幸せなことですのに、つながることの幸せということを多くの人たちは見落としてしまって、忘れてしまって、自分自身が何者かになって他を圧倒する力を持つことで 他の人たちよりは、自分よりも力のない人たちよりは自分が幸せになりたいという、また幸せになれてるという錯覚の中でですね、それを求めていっているというふうに言うことができるということですね。ですから聖書はですね、私たち一人一人が個人的にですね、優れたものとなり、いろんなことができるようになり、競争に勝つことができるものにさせるということが聖書が考えていることではないということですね。神様は私たちに命を与えてくださった方であり、その私たちに命を与えてくださった方は命の在り方がどうであなければいけないのかということを知っているということです。ですから神様は私たち人間を作った時に男と女に作りましたけれど、一つの命としてつながり合うですね、そういった関係性の中に埋めよ、増えよ、地に満ちよとこのように言ってくれたわけであります。ところが残念ながらですね、神様がつながり合う中で増えてきなさいよと言われたのに、大きな枠で見るとですね、その世界の中にたくさんの戦争がありますよね。世界全体でその戦争に巻き込まれていた第一世界大戦があり、第二世界大戦があり、今日はそういう形ではありませんけれど、サイバー攻撃とかですね、いろんな言葉を聞くようにですね、今でもですね、ある国と国がですね、いろんな形で争っているという状況ですよね。ですからそういう意味では、思想が違うということで分断され、宗教が違うということで分断され、経済圏が違うということで分断され、この世界というのはつながり合うんでなくてですね、どんどんどんどんこうして、分けられてしまっているというふうに言うことができます。そして国内に起きて、私も生きてますけど、昔であったらですね、家族が一緒にいる時間を持つというのは当たり前のことでありましたけれど、忙しい生活、大人は大人なりに、子供は子供なりに生活が忙しくなりましたから、それぞれのスケジュールで生活をしますから、ですから昔の家はですね、家族が団らんする場所でありましたけど、今の家というのはですね、ただそこに住んでいる人たちがですね、思い思いの時間に帰ってきて、で思い思い時間に出て行ってしまうということではですね、単に一つの家を間借りしているですね、同居人に近いような形になってきているというふうに言うことができると思います。で今では隣近所に住んでいる人は誰かもわからないので、何を考えている人かも当然わからないということになります。でもそういったことが今は家庭の中でも起こってですね、親は子どものことがわからない、子どもも親のことわからない、で子どもに対して聞くと別にわからないと、そういうふうに返事をするという状況もあったりするわけですよね。本当に今の時代というのはどんどんどんどん人との関係が断たれていってですね、孤立化しているという状況だというふうに言っていいでしょう。今はこの社会の中で、やるサービスというのがありますよね。サービスもですね、昔は大雑把な一つのサービスがあってですね、それ提供しますよと言ったらみんなで揃ってそれを受けるという時代でしたけど、今は人がどんどん細分化されましたので、一人一人宛てのサービスをしていかないとですね、それを使ってもらえないという時代になりましたので、ですから企業の方もですね、本当に一人一人個人個人もう別々にその人たちにふさわしいサービスを提供するというですね、こういう状況にまで来ているということですね。ですから本来はアダムとエバがですね、2人でしたけど一つの命というところからスタートした人間の世界がですね、今では一つではなくてもう全員バラバラという状況になってきているということです。その中でさまざまな社会の問題が起こっているというふうに言わなければならないというふうに思いますね。昔以上にですね、昔って私が知ってる昔って私の子供時代という意味ですけど、そのお互い同士をですね、許し合って受け止め合うということが今の時代よりはもうちょっとあったかなという感じがしますね。 ね、そういう、ウバグルマ、ベビーカーですね、ウバグルマっていうのは昔の言い方ですね、ベビーカーとかですね、乗ってあのお母さん方々がちょっと買い物とかなんかやるでしょう。そうするとそれを持って、電車の中に来るなんて非常識だとかですね、お店の中にそれを連れてくるなんて非常識だみたいにして、その子供を持って生活する人たちもですね、周りの目を気にしながらじゃないと生活ができないという状況になっているので、本当に大変な時代になったというふうに思います。そういう中で私たちは聖書のお言葉に従って、命というのは本当はみんなつながり合っていることこその命であり、そのつながりを失ってしまうことは死を意味するんだということを知らなければいけない。この世界がやがて滅びるのではないかという、そういう言葉も聞かれるような時代になりました。なぜそういうことが言われるようになったか、結局人間の関係がですね、希薄になり、それがこうつながり合わないという、こういう世界の中にあっては、もはや人類は存続するのは難しいのではないかと、多くの人たちが危機感を感じているということだと、このように思うわけであります。ですから、その聖書は、このバラバラのように見えるものがですね、一つの命として、ね、一つの命として、皆がつながり合っていくためには、不可欠なものが一つあるよということを、実はパウロ先生は言おうとしているということなんですよね。それが愛です。今日の聖書の箇所ではありませんけど、他の箇所にもですね、パウロ先生は愛は結びの帯として完全という言葉を語りましたね。愛というのは人と人との関係を結んでいく、結んでいく結び目としては完全なものであるという。だから愛こそ私たち人間をしっかりつなぎ、そしてつないだものを引き離すことのできるものはないんだと教えているわけであります。ですから愛があってこそ私たちは一つにつながることができる、つながることができるということは命を持ったものとして保つことができるということであります。ですからパウロ先生はここで、愛がなかったら、やかましい金や騒がしい尿蜂と一緒だよって、もし愛がなかったならば、予言をする奥義とあらゆる知識に通じている山を打つほどの信仰があったとしても、愛がなければ、私は無に等しいものだと、このように言っているわけですよね。ですから愛がなかったというないということは、お互いが結び合わないということですから結び合わないということは命として存在することができないという話ですから、そうであれば一切無駄なことでしょうと、このように言っているわけであります。特に私たちはこの2節の言葉の中に、もし愛がなければ私は無に等しいという言葉を心に留めなければなりませんね。私たちはですね、自分の人生を自分のために生きるんですか、自分だけを幸せにするためにこの人生を生きるんですか。私という存在はただ私のためだけにしか存在しないような、そんな小さなものなんでしょうか。聖書はですね、私たちの存在というのは、私たちに結び合う、自分たちと関係する全ての人々を祝福する存在なんだということを教えてくださってますね。私という存在は私一人を幸せにするための存在ではなくて、私という存在は自分につながっている全ての人々にも幸せを与える、祝福を与えていく、そういう存在なんだというふうに教えてくださっているわけです。ですからあなたはただの人ではないよ、あなたはあなたに関係する全ての人の祝福することができる、そういう存在なんだよと教えてくださっているわけですよね。ところがもし私たちが周りにつながっている人たちを祝福することができる、そういう存在でありながら、ね、そういう存在でありながら関係を失ったことによって、ね、関係を失ったことによって自分はどんなに優れてたとしても、 どんなに優れてたとしても関係は失っているんですから、そうすると相手を幸せに祝福するために自分の力も何も持ちることのできない人ということになりますから、そういう人として生きることにどういう意味があるんですか、どういう価値があるんですかということを今日の聖書の箇所は私たちに問うてくださっているわけです。そういうことを考えないですね、ただただ自分を肥大化させていく、そういう人たちがこの社会全体を支配しまた動かしているという状況でありますけど、そういったことをこれからもどんどんどんどん続けていくのであれば、一体この世界というのはどうなっていくんだろうかということを本当に危惧せざるを得ないということであります。ですから私たちが命を保ち、そしてお互い同士がお互い同士を生かし合うことができるものとなるために、絶対的に不可欠なものが全てを結んでいく愛という心であるということを決して忘れてはいけませんし、それは強く自分たちの心の中に刻んでおかなければいけないことということであります。それで4節からパウロ先生は、では愛というのはどういうものか、みんなを一つのものとして結んでいく、その愛とはどういうものかということをここで語っているわけであります。一つはですね、愛は寛容だということであります。当たり前のことですけれど、私たちが他者とですね、他者とつながりを持っていくために何が必要かといってですね、私たちは相手のことを自分が受け入れることができる、受け入れることができなかったら関係を結ぶことはできません。皆さんがですね、どんなに優れた力を持ってたとしても嫌いな人とはですね、多分関わりを持たないでしょう。関わりを持たない人にあなたの持っている力は何の役にも立ちません。そういうことですよね。ですから私たちはですね、自分自身が周りの人たちの祝福と幸せにつながっていくために、つながることができる存在となるためには、私自身が相手のことを受け入れることができる、受け止めることができる、そういう存在でなければならないということですよね。ですから私の中に人のことを受け入れます、受け止めます、あるがままに受け止めていきますという、そういうふうにすることができるその器、心を持ってなければですね、私たちはつながりを作ることはできないということです。私が A さんのことを受け入れました、 B さんのことも受け入れました、ですから私は A さんと B さんとの間に立ってそこもつなぐことができるということですよね。そういうことじゃないんですか。だから私はつながることを通して、私が持っているものは与えることができます。つながることができるから、そのつながりをどんどん結んでいくということも可能になってくるということですよね。そうすると A さんはですね、 C さんと G さんとつながっていたとしたらですね、そこにいる F さんと、まあ何もいいですけどそういうのとですね、みんなをこうつないでいくということもできるようになるわけですよね。ですからつながるということはですね、積極的に相手に対して何かをするということよりも先にですね、まず私が相手のことを受け止めることができる、受け入れることができるということが前提になっているということであります。イエス・キリストがこの地上を歩まれた時にですね、その当時にも人々からですね、嫌われている人たちがおりました。税金取りの人たちとかですね、罪を犯したとか、そういう過去にですね、失敗した人たちがいました。そういった人たちに対して厳しい社会でしたから、ユダヤ社会の中ではそういった人たちは肩身を狭くして生活をしておりました。しかしイエス・キリストはですね、そういった方々にも普通に近づいていってですね、そしてイエス様が何をなされたか、彼らのことを受け止めて言ってくださったということであります。そのことを責め立てる人がいたときに、イエス・キリストは、健康な人には医者はいらないでしょう、でも病の人には医者が必要ですからと、こういうふうに言いながら、自分の周りにいる人たちを、その病気の人、自分はお医者さんという例えで語ったわけですね。 それは別にイエス様がお医者さんでその人たちが病気を持っているという意味合いではなくてですね、そのお医者さんというのは病人を見るために存在してるんでしょ。病人を見るために存在してるわけだから、あの病気の人を受け入れるのは当たり前、これが当たり前という意味で使ってるということなんですよね。ですからイエス・キリストは病気の人が医者のところに行くのは当たり前でしょ、だから私はそれと同じように彼らのことを私が受け入れるのは当たり前のことですよということを言わんとしているということなんですよね。当然イエス様と関わりの中でその問題を持っている方々を取り扱っていくという側面もあるんですけれど、何よりもイエス様が言おうとしていることは、私があの人たちのことを受け入れるのは当然のこと、それはもうもはや議論の余地はありませんと。それぐらいにイエス・キリストはですね、誰であっても受け入れてくださったということです。で、受け入れてくださって、その関係が成立している中でですね、成立している中でつながりができるとですね、こっち側が持っているものを相手側に渡すことは可能になります。そういうことでしょ。つながったらですね、私の持っているものは相手に与えることができるわけですから、イエス・キリストはまず私たちのことを受け入れてくださった。そして受け入れてくださったので、イエス様とのつながりができた。で、つながりができたら自動的にイエス様が持っている良いものは、そのつながりを通して相手の方にちゃんと流れていくということです。温かい愛情もそうですし、優しさもそうですし、言葉もそうですし、さまざまなものをそのつながりの中で周りの人たちは受け取ることができたということですね。ですからそういう意味で、全てのことにおいて重要なことは、受け止めることができるかということです。受け入れることができるかということですね。ですから皆様がですね、人のことを幸せにすることができる人かどうかというのは、皆さんが人のことを許して受け入れることができる人かどうかということで決まります。少なくとも皆様が受け入れることができない人たちに、皆さん自身が何か祝福を与えていくということは不可能なことだということを覚えてくださいね。もし教会の牧師である私がですね、この見渡した時に、あの人とこの人は実は嫌いでと、そういうのがもし本当にあったとしたらですね、私に嫌われた人は不幸ですね。そういうことじゃないですか。もし私が意地悪な人だったらですね、よし今日はあの人懲らしめるためにここで行ってやろうとか言ってですね、聞いてる人たちはですね、私が誰かのことを厳しくですね、こう追求してるんだと薄々感じながらですね、話を聞いてる人は、あ、私に当てて行ってるんだみたいなですね、そんな日曜日を迎えたらひどいじゃないですか。そうですよね。ですから私たちが持っている祝福というのは、つながり合うことを通して与えることができる。そのためには受け入れることができるかということが一番重要であるということですね。子供がですね、生まれてお腹が空けば泣きます。で、気分が悪いと言って難しくあります。そういったふうにですね、小さな子供をお世話するというのは大変なことです。大変なことだから、もうあんたの要求に応えられませんと放置したらですね、大変なことになります。多くの母親はですね、そういう子供が、その難しがるですね、そういう状況であっても自分の寝る時間を惜しんでもその子のことを対応していくという形を取っていきますよね。私たちがどういう状態であったとしても、受け入れてくれる母親がいて、受け入れてそのミルクを飲ませてくれる親がいて、私たちは大人になることができたということです。ですから、つながるということでしか我々は生きられませんでしたし、つながるということを通してでなければ人も生かすことができないということです。私たちは親に受け入れてもらったんです。 100% 受け入れてもらったんです。だから私たちもつながりの中で人のことを受け入れていくものでならなければいけないということですよね。そして聖書は、愛は寛容であり愛は情け深いと言いました。情け深い、親切だということですね。つながった人に対して、つながった人に対して 惜しみなくですね、その人が喜ぶこと、必要なこと、そういったことをですねしてあげるということであります。情け深いってわざわざ深いと書いてあるんですから、訳語ですけど、それぐらいですね相手にとって必要以上のものさえもですね惜しみなくその人のために与えていこうとする、そういう心ということですよね。そうすると、つながるためには受け入れます。つながった中でその人を生かすためには私たちはつながりを通して与えていくということになるわけです。ですから私たちが命のためのつながりを持っていく、命としてつながっていくためには受け入れるということと、そして自分たちが持っているものを惜しみなく相手のために与えていくということと、この2つが1つになって初めて、命というのは存在することができるということです。夫婦であっても親子であっても友であっても一緒です。私たちが1つのつながりの中でお互い同士を生かし合うことができるのは、受け入れてそして相手のために心から喜んでしてあげることができるということ、この2つのことがですねきちんと私たちの中で確立しているんであればですね、私たちはこのつながりの中でまさに命としてつながりあって生きることができるということになるわけです。で、間のところちょっと飛ばしますけれど、この4節からの言葉というのはですね、愛はこういうものです、こういうものですというのは、というのとですね、愛はこういうものではありませんって、こういうものではありませんという、言葉とですね両方でできてるんですよね。で、今日は愛とはこういうものですというその部分だけを見たいと思いますけど、6節がですね真理を喜ぶという言葉ですね。真理を喜ぶ、まあ、真理を喜ぶって、真理はどこにあるかという話であれば、それは神様の中に真理はあるということになるんですけれど、これはどういうことを言おうとしているかといったらですね、私たちが相手のことを受け入れて、そして相手のために良くしてあげる、ね、そして命の関係を成立させ、命の関係の成立された中でみんなが幸せに祝福されたものとして生きることができる、この世界を構築するために、この世界を構築するために必要なことを教えてくださっている聖書の言葉を喜ぶということなんですよね。実は多くの方々はですね、聖書のことをあまりよく理解してないんだというふうに思いますけれど、聖書というのは結局ですね、みんなを一つに結び合わせて、で結び合った命の関係の中でそこに存在する全ての人々が祝福される、そういう世界を形作るための言葉だということです。サッカーするにはサッカーのルールブックが、ルールが必要でしょ。野球するには野球のルールがありますよね。その世界が構成されるためにですね、必要なルールというのがあるんですよ。すべての命が等しく大切にされて、すべての命が祝福されて、安心して命の繁栄を遂げていくことができる、そういう世界を構築していくためにも、実はルールというのは必要であり、それが真理と呼ばれているものですけれども、これを言葉を変えて言うなれば、神様が教えてくださっていることというふうに言うことができるわけです。ですから聖書の言葉というのは人と人とが結び合うための言葉なんだな、神様と人とが結び合うための言葉なんだな、どういうことが阻害要因であり、どういうことが欠けているのか、そういったことを教えてくださり、じゃあそのために必要なものを私たちが得るためにはどうしたらいいのかという言葉でも書いているという。ですから本当に神と人、人と人とが一つに結ばれて、そして最も幸いな世界が成り立っていくために我々が知るべきことを教えてくださっているのが実は聖書の言葉なんです。ですから聖書の言葉がそういう目的を持った言葉だということが分かると、本当に結び合い、他を幸せにし、自分も幸せになって生きていく、 この交わりを作っていきたいと本当に思うのであれば、私たちは聖書こそですね、心から喜び、その基準に従って生きていくときに確かなものはないということですね。でも聖書の言葉がそういう目的を持った素晴らしい言葉であるということが分からなければ、あの本が言ってることは面白いね、この本が教えてることは素晴らしい、あの先生がこのテレビやこのラジオは見たにして、自分たちがですね耳に聞いていいと思うものをですね中心に生きようとする。でも多くの場合ですね、それは自分そのものを大きくさせていく、自分そのものを喜ばせていくという、その自分だけという世界の中での良い話ということになることが多いわけですから、私たちは、愛というのは寛容であり受け入れることであり、愛は惜しみなく、与えて親切にすることであり、そしてその基準である真理を、真理が何であるかということを知って、それをこそ喜ぶことができるものであるということを教えてくださっているということですね。そしてその愛は、7節に、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐えると、このように教えるわけですね。私たちがつながっていることでしか相手を祝福することができない、つながっていることでしかその人のことを守ってあげることができないとなったらですね、場合によっては自分自身がつながり合うために、つながり合うために自分がやりたいと思ったことを控えていく、自分が権利として持っていることも放棄する、そういうふうにしながらもつながるということを大切にしようとする。だから愛というのはつながっているということが最も重要なことであるということがわかるから、つながり合うということを基準にしながら自分自身が必要に応じてはその忍んでいくという、ね、その足らない状況の中に自分から進んで甘んじていくということをするということがあるということなんですよね。そして、全てを信じというのは先ほどの真理を喜ぶということにつながりますけれど、神様が全ての人々を一つに結ぼうとしてくださっている、そのために受け入れた言葉ですから、ですから私たちはどんな状況の中にあってもですね、神様の働きと神様のお言葉を信じ、そしてお互い同士、お互い同士今はつながり合ってはいないんだけれども、でも必ずつながり合う日が来ると信じてですね、その関係を修復するために取り組んでいくことができるということです。体もですね、こうして切ってしまうと断裂したんですから神経も切れてしまうじゃないですか。ところが医者がすることって表面だけしか縫わないですよね。中の方でですね、切れてしまったものがお互い同士つながり合って、ここでこうしてつながっていくんでしょ、中の方で。だから生命活動というのはつながる力を持っているんですよね。つながる力を持っている、そのつながろうとするときにですね、この神経細胞はつながるかつながらないかわからないけど頑張ってみましょうと一生懸命こうして神経細胞を向こう側につなげようとするんじゃないんですよ。ただつながるということを、まあ彼らは信じるというのはちょっと違うんですけれど、でもつながるということ以外のことを想定せずにただつながろうとしているということですよね。ですから私たちがですね、こう人と人との関係を回復させつながっていくためには、誰が諦めても私たちは必ずつながり合うことができる、そのために私はつながり合うことができるんだから、つなぐことだけを考えて私たちはそれを行っていくということをしていかなければいけないということですよね。ですから全てを信ずるものとでなければいけないということですね。全てのことを望みというのは先ほど、まあ、同じことですけれど、神様がそうしようとしてくださっていること、私たちに与えられた聖書の言葉はそれを達成するための言葉であること、そうであれば今はこうであったとしても、今は顔を見てくれなくても、いつかの日にはニコッと笑って私のことを見てくれる日が来るんだなということを信ずることができる、その信ずる力がですね、私たちをいろんなものを乗り越えさせていく力になっていくということですよね。そして、 全てを耐えるということですね。場合によってはこの関係を結ぼうとこちらはそう思っててもですね、ことさらに相手から嫌だと言われる場合もあるわけです。それがひどい場合には暴力を振るわれるということもあるかもしれない。自分が損害を受けるということであるかもしれない。しかしそれであったとしても、私たちは結ばれることによって、関係を結ぶことによってお互いが生きることができることであり、その関係を結ぶことができなければ、あなたは結局人としては死んだものとなってしまうんだという。ですから私たちはどんなひどいことをされたとしても、それを耐えていくということができなければならないということですよね。少なくともそのことをイエス・キリストはそのように生きられたということであります。ですからパウロ先生は、どんな力よりも私たちが第一に求めるべきものは愛なんだということを強調せざるを得ないということですよね。そしてその愛こそ実は神様の本質なんだということを教えてくださっているわけです。神様が作ったこの世界を見たら分かります。この世界はですね、全部上手にですね、つながり合っています。いろんな法則があります。物理法則からいろんな法則があります。全部のいろんな法則がありますけれど、この世界は一つのまとまりとしてですね、成立しています。いろんな植物がいます。昆虫もいます。動植物もいますよね。いろいろあります。いろいろなものがありますけど、でもそれは全部お互い同士が関わり合うことを通して一つのものとしてこの生態系を成立させているということですね。不思議なことですけど、この世界というのは本当にその全てのものがですね、全部が最終的な一つのつながりの中にまとまっているということですよね。ですから神様が作られたこの世界を見ると、神様がどういう方かということが分かりますよね。神様は結ぶことによる世界、ね、結ぶことによりよる世界を創造される方であり、その結ぶことを本質としている、すなわち愛を本質としていますから。ですから神様によって作られた私たち人間も、その神様と同じ愛の心を持つことによって、私たちは神様と一緒になって、この人間の世界もですね、一つに結ばれた幸せな世界にしていくことができるようになるということであります。まあ、そういう意味でぜひお互い同士ですね、許せないとかですね、許さないとかですね、無関心とかそういうことではなくて、私たちはつながり合うことでだけお互いは命の世界の中に生きていくわけですから、その関係性ということを大切にしてですね、いつでもつながり合うこと、つながろうとすること、またつながることのできる自分であること、それをいつも求めながらですね、そういうものに私たちをしてくださる神様に、そういう私たちにさせてくださいと願いながら生きていくということが大切ということですね。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはややともすれば社会の風潮の中で自分だけを生かそうとする、その流れの中に乗っていこうとしますけれど、しかしその道は滅びの道であるとしか言いようがありません。どうぞ今一度私たちが足を止めて、このような時代の中であるからこそなおのこと結び合うことのできる愛を第一として生きることが必要であるということを思います。どうぞ天の父よ、私たちが失いました愛の心をもう一度再び私たちが持つことができますように、あなたが導いてください。ここにいらっしゃる方々を通して、多くの人間関係が結ばれていき、そこに平和が訪れ、愛と喜びが満ちたものとなりますように導いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
メッセージを感謝します。応答の賛美をしましょう。ご起立ください。